大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。晴れて暑い日は暑い、雨が降って寒い日は寒い、それに晴れた日でも朝晩は結構肌寒いなんてね。なんだか5月に入ってからずっとそんなことを言ってて、着るものも考えなくちゃなんて話をしてたように思うんですけども、まあそんな5月もあと5日ほどで終わるんですけども、風香るさつきの季節の爽やかな日が少なかった気がしますね。そう、今さらっとさつきって言いましたけども、じゃあ6月は旧暦だと何て言いましたっけ。はい、水月ですよね。高校生の頃古典の時間に12ヶ月全部暗記した記憶があるんですけども、私は割と古典は好きで得意だったんですが、あなたは全部言えるでしょうか。いや、実はね、今年我が家にいくつかあるカレンダー、一つ日めくりのがありましてね。例えば今日ならば5月27日、旧暦4月8日って書いてありまして。そう、旧暦だとまだ4月に入ったばっかりなんですけどね。他にも今日はなんとか記念日とか、宝くじを買うと運がいい一粒万倍日だとか、毎日いろいろ載ってるんですけども、いつも見ていてこの旧暦4月8日ってのがどうもしっくりこなかったんですよね。で、先日ふと思い当たりまして、そういえば旧暦には4月5月なんていう言い方はなかったですよね。4月8日ならば卯月8日と記すべきじゃないかなと思い当たったわけですけども、そこで気になってちょっとその日めくりカレンダーで調べてみましたらば、今私たちが普通に使っている新暦太陽暦の7月7日七夕の日は、旧暦だとさつき20日、すなわち5月20日なんですよね。じゃあ反対に旧暦の7月7日、踏み月の7日は、太陽暦だと今年はなんと8月22日なんですよね。お盆も過ぎて新州じゃ涼しくなり始める頃ですもんね。まあそんな風に今年は新暦旧暦のズレが大きい方だと思うんですけども、そんな話をきっかけに、六月きさらぎ弥生ってね、旧暦の月の名前、師走以外もみんな覚えてみるのもいいかもしれませんよ。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目、久しぶりに荒井由実時代のユーミンの曲を聴いてくださいね。1974年のミスリムというアルバムに入っています。私この季節に聴くのは好きなんですけどね。生まれた町で、ユーミンの5月の曲っていうと緑の町に舞い降りてが定番と言ってもいいと思うんですけども、こっちの曲も新緑の季節に合うと思いませんか。今週の1曲目は荒井由実時代のユーミンの曲、生まれた町ででした。
蔵出しコレクション。
このところこのコーナーではちょっと前に二人っ子を取り上げたりして、少し懐かしめの NHK の朝ドラの主題歌を聴いていただいていますけどね。朝ドラといえば BS プレミアムではアンコール放送をやっていますが、この4月からはアマちゃんになってるんですね。本放送がちょうど10年前の2013年でしたから、今週のこのコーナーはアマちゃん10周年スペシャルとしてお送りしましょうか。となると BGM もこれに変えないとね。はい、アマちゃんは主題歌という形で歌の入った曲はなくて、大友義秀さん作曲のこのインストの曲がタイトルバックに使われていたテーマ音楽でした。その後も甲子園のアルプススタンドでブラスバンドが応援に演奏しているのをよく耳にしますよね。アマちゃんの脚本を書いたのは木更津キャッツアイやタイガー&ドラゴンなど人気ドラマをいくつも手掛けていた工藤官九郎さんで、 NHK のドラマを担当したのはこれが初めてだったんだそうです。クドカン作品のファンである私としてはね、クドカンで朝ドラ大丈夫か、ギャグが滑ったりして多くの国民に受け入れてもらえないなんてこともあるかもしれないと心配したんですけども、なんのなんの平均視聴率は 20% を超えて最高は 27%。 その上ヒロインのアキが頻繁に使っていたジェジェジェっていう言葉が新語・流行語大賞になったり、ドラマとしてはギャラクシー賞を取ったりと、この年の注目作品になりました。物語としては東京に住んでいた何事にもやる気が出ない高校2年生の天野明が、母親春子のふるさと北三陸の実家に預けられて、祖母の夏に海女として鍛えられるんですが、 地元のローカルアイドルとして人気になったことで、本物のアイドルになるために上京して同世代の女の子と共にいろいろチャレンジするといったストーリーだったんですけどもね。簡単に言うと、ヒロインの秋は能年レナ、今はノンと名乗ってますけども、ローカルアイドル潮騒のメモリーズの相手のユイは橋本愛、東京のアイドル仲間の一人松岡真由、ライバルグループのセンターのメンバーが足立梨花と、この3人はアマちゃんをきっかけに大ブレイクしましたよね。もちろんドラマの人気の底上げをしたのは、母親春子役の小泉京子や売れっ子女優の鈴鹿ひろみ役の薬師丸ひろ子とか、キャストがバリエーションに富んでいて面白かったですね。そうそう、秋が憧れた先輩高一をやった福士蒼汰との告白シーンというのは、かつて山口百恵と三浦友和も演じた三島由紀夫の潮騒を下敷きにしていましたしね。秋が加入した芸能プロの社長古田新太扮する荒牧とアイドルたちは、秋元康と AKB48 のパロディだったりと、いろいろ伏線もあったんですよね。今日は地元アイドルの潮騒のメモリーズとして、秋と結衣が歌う潮騒のメモリー、それから東京で秋が入ったグループ GMT の地元に帰ろうをメドレーで聞いてください。10年前2013年の NHK の朝ドラアマちゃんスペシャル、潮騒のメモリーと地元に帰ろうのメドレーでした。2011年の震災で大きな被害を受けた2年後の三陸を舞台にして、復興の様子を絡めたなんていうところも注目の一つでしたね。
グラシネ一押しシアター、
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、中村倫也主演のちょっと SF 的な要素も振りかけられていますが、基本的にはコメディ、宇宙人のあいつです。高知県の海のそばで一緒に生活している4人の兄弟、親の代からの焼肉屋をいやいや継いだものの、今は人気店に成長させた長男の夢二を演じるのはバナナマンの日村、長女は町の廃棄物処理場で働く伊藤沙莉扮する志乃、そして末っ子は近くのガソリンスタンドに勤めているシモン、これは江本時生が演じています。じゃあ主人公の中村倫也はって言いますと、夢二の店で働く次男の秀夫なんですけどもね、この秀夫が実は23年前に土星からやってきて、地球で家族というものを調査するために兄弟になりすましていた宇宙人エイリアンだったんです。土星時間で1年間地球人のことをいろいろ調べて、その任務を終えて地球人一人を土星に連れて帰ってくるというタイムリミットが3日後に迫っていました。土星時間の1年は地球では23年にあたるそうです。妹のシノも弟のシモンも秀夫を本当の兄だと思って一緒に暮らしていたもんですから、突然秀夫からそんな事実を告白されて驚きます。しかし兄の夢二は亡くなった親たちから秀夫の秘密を聞かされていたため、秀夫の土星への帰還に協力することになっていました。時間もどんどん減っていく中、シノとシモンがそれぞれ抱えていたトラブルを秀夫が宇宙人ならではの超能力を使って解決してくれます。しかし秀夫は兄弟3人のうち誰かを土星に連れて行かなくてはならない任務があります。残りの時間も少なくなった時、秀夫は地球人としてやり残したことを成し遂げようとある決意をするんですが、といったようなストーリーなんですけどもね。まあメンバーがメンバーですから大笑いするようなシーンばっかりかというとそうではなくて、それぞれがいろいろ抱えながら遠慮して家族には話せない悩み事、困り事、それでも家族兄弟だからこそ打ち明けて協力してもらう、そんなペーソスあふれる今の時代のホームドラマと言っていいでしょうかね。NHK の朝ドラ半分青いの脇役でブレイクした中村倫也くんも今回は3枚目のキャラで頑張っています。監督を務めたのは長野オリンピックのジャンプチームを題材にした日の丸ソウルやテレビドラマ GTO も手掛けた若手の飯塚健さん、脚本も彼の完全オリジナルです。今週ご紹介した新作映画は、中村倫也がコメディに溶け込んだ宇宙人のあいつでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。午前10時の映画祭、今週は伊丹十三さんの監督第一作お葬式を上映しています。義理の父の葬儀を体験する主人公を中心に、お通夜から火葬まで3日間の出来事をいろんなエピソードを交えて描くヒューマンコメディです。 6月8日木曜日までの上映ですのでお見逃しなく。なお今回も午前10時の映画祭スタンプラリーを実施しています。5作品ご鑑賞ごとにちょっとしたプレゼントを差し上げていますよ。スタンプラリー参加してみようという方は劇場のスタッフに声をかけてくださいね。また午前10時の映画祭では学生世代の若い人たちにもっと過去の名作傑作を見ていただきたいという思いから学生半額キャンペーンを実施します。午前10時の映画祭13の上映作品を学生料金500円のところなんと半額の250円でご覧いただけるんです。キャンペーンの期間は6月9日金曜日から8月31日木曜日まで。この期間の上映作品はアラビアのロレンス、大脱走、バックドラフトにタワーリングインフェルノ、それから地球防衛軍、アルゴ探検隊の大冒険の6本です。各作品の上映スケジュールは午前10時の映画祭シリーズのホームページか劇場に置いてあるチラシでチェックしてくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
先々週の一押しのコーナーで取り上げた役所広司さんと菅田将暉くん主演の銀河鉄道の父についてちょっと詳しいことなどを調べていましてね、監督の成島いずるさんのプロフィールを見ていたんですけども、割とこれまで私が見て気に入っている面白かった作品が多いんだなと感じまして、成島さんのことをじっくり調べてみたんですよ。2015年の宮部みゆきさんの原作で当時15歳だった藤野涼子ちゃんのデビュー作ソロモンの偽証とか、2013年の宮本照さん原作の映画化佐藤浩市主演の草原の椅子、それにもちろん賞をたくさん取った2011年の8日目のセミなどなど結構見ているんですよね。そんな成島いずる監督ですけども、1980年代の初めに新しい映画の世界を目指す若手の監督が集まったディレクターズカンパニーで、長谷川和彦さんや井筒和之さん、黒沢清さん、それに大森和樹さん、高橋万明さんたちの教えを学んでいたんですね。その後脚本家としてスタートして、2003年の横山秀夫さん原作のベストセラー小説の映画化クライマーズハイとか、2006年の草なぎ剛くん主演のリメイク版の日本沈没を手掛けています。今日はその中から1985年昭和60年のあの日航機墜落事故を扱った横山秀夫さんの小説の映画化クライマーズハイで使われた曲を聴いていただきましょう。原作を書いた横山秀夫さんは寺尾明さん主演で映画になった半落ちとか、ドラマと映画両方が作られた64の原作者でもありますけども、日航機墜落事故のあった85年には群馬県の地方新聞上毛新聞の記者だったんですね。日本の航空史上未曾有の大事故を取材することになった地元新聞社の記者や編集者デスクの奮闘を描いています。2005年に NHK でドラマ化された時には佐藤浩市を主役に松重豊、大森奈緒、岸辺一徳、杉浦直樹といったところが主なキャストだったんですけども、2008年公開の映画では主役が堤真一、他に坂井雅人、小野真知子、遠藤健一、小沢幸雄氏に高島雅宏などなど比較的若い人たちを起用した配役になりました。その映画版の方にはイメージソングが作られたんですね。奄美大島出身で民謡である島唄のコンテストでは高校生の時に史上最年少でグランプリを取ったはじめ千歳さん、その後2002年にプロデビューして10枚目のシングルだった蛍星がその曲です。では映画クライマーズハイのイメージソング、はじめ千歳さんの蛍星。はじめ千歳さんは2004年25歳で結婚して、今奄美大島に帰って2人の子供のママになっているそうですけども、去年の7月には新しいアルバムも出していますからね、地元で音楽活動を続けているようです。今週のタイムスリップムービーヒッツは、2008年公開の映画クライマーズハイのイメージソング、はじめ千歳さんの蛍星でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきましょうね。まずはラジオネームアルプス車窓さんです。今週はいきなり質問です。何でしょう。グラシネでの大岩さんの収録の時間は何時頃でしょうか。私の今年の目標の一つが大岩さんに会うことです。実現できる日を楽しみにしています。 でもなかなか水曜日の午後にグラシネに行くのは難しく、毎日中心から長野に通勤しているので、水曜日に長野駅や電車内でお会いすることもあるかもです。そんな偶然にも期待していますと。普通の場合は11時半頃にこのスタジオに着きまして、いろいろ準備をしてから映画を見て感想のコメントを考えて録音して、4時半頃に終わるって感じですかね。まあ映画が始まる時間がまちまちなもんですからね。スタジオにいる時間もその時その時で変わるんですけども、11時半頃にスタジオの前でお会いするなんてのが一番可能性があるんじゃないかな。それから駅でお会いする場合は基本9時58分長野駅着の各駅停車で来ることが多いもんですからね。きっとアルプス車窓さんはもっと早い電車で長野にいらしてるんじゃないかと思うんですけども、いかがでしょうか。今週の土曜日は仕事なのでエアーチェックで楽しませてもらいます。リクエストしたクイーンの曲楽しみにしていますといただいています。はい、ちゃんと用意しましたよ。そしてこちらは珍しくファックスでいただきました。長野市のパッシーさんです。今週の昭和のインデックス美の女性アイドルは水谷麻里さんの春が来たっていうのはどうでしょうか。昭和61年デビュー、数年活躍してそのうち4枚目のシングルですなんていうふうに書いてくださってるんですけども、そう、数年活躍してすぐ芸能界引退しちゃったんですけどもね。なぜすぐに引退しちゃったかっていうと、ストップひばりくんなんかでおなじみの漫画家の江口ひさしさんと結婚したんですよ。パッシーさんはたまたま最近知ったんですが、おそらく大岩さんはご存知でいらっしゃるでしょうって、そこまで詳しいとは思わなかったんじゃないですか。ただね、一番売れたのは地上に降りた天使っていう曲なんですけども、以前からあちこち探しているんですけど見つからないんですよね。ですから今週のインデックス見ではかかりません、ごめんなさい。私ったらほとんど聞かないのに、一応ラジオ深夜便のロマンチックコンサートと日本の歌心の歌のコーナーは録音して聞いています。先日整理していたら身のつくアイドルの名前の方がいらっしゃったんで、ファックスでお送りしますっていうのが水谷麻里さんのことかな。その下には三木聖子さんの待ち伏せや皆川治ちゃんの黒猫の単語を楽しみにしていますっていうんで、これは先週ちらっと私が出したヒントで分かっていただいたんでしょうかね。それと先週のさらば敗成功、馬のことは全く知りませんが、この私でさえ敗成功は知っていますよ。歌いいですよね。増沢末夫さんが本当に歌唱力が素晴らしく、懐かしくお聞きしました。ありがとうございました。いえいえ、どういたしまして。そういえば NHK のラジオドラマで、今思うと敗成功をモデルにしたのかなと思えるようなストーリーのドラマがありました。他でいじめられていたので、人間に懐かない暴れ馬が、若い女性ジョッキーや優しい地方の馬主に調教されながら、一躍有名馬に成長して中央に出て行って大成功するという感動的なラジオドラマでした。ね、そういったストーリーというのは割とドラマになりますよね。今更ながら敗成功ってすごい馬だったんですね。あの当時もっと敗成功のことを知っていたらよかったのにって思います。まあ長野県の場合はね、ギャンブルはあんまり好きじゃないっていう地域性がありますから、馬券というか正しくは勝ち馬投票券ですけども、長い間地元では買えませんでしたが、今はインターネットでひょひょいのひょいで買えちゃいますけどもね。時代も変わりました。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。先週は初物が2つ、まず根曲がり竹を手に入れたので、早速タケノコ汁でいただきました。今年はシンプルに根曲がり竹とサバ缶だけでしたが、それにしてもサバ缶不足は深刻なようで、私が週末のあてでよくお世話になっているメーカーのものは、あてというのは酒のつまみ、魚ってことですよね。関西風の言い方ですよね、あてっていうのはね。そのメーカーのものはデザインはそのままで、サバの文字がイワシになっていました。まあイワシの方が確かに安いは安いんですけどもね。もう一つは初格好、あまりにも綺麗に鳴くもんですから、うちのかみさんは録音したのを流してるに違いないと毎年恒例になっているボケをかましていました。お約束なんですね、これがね。そして今週のみ、はい、来ました、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週はみで始まる名前の歌手やグループの3組3曲ですけども、皆川治さんの黒猫の単語、歌詞が洒落ているんですよね。子供の歌にも聞こえるし、大人の歌にも聞こえるし、それが受けたんでしょうね。ぜひ鈴木雅之さんに歌ってもらいたいです。これはどうして鈴木さんなんでしょうかね。彼は単語が得意だったっけかな。追伸マイナーチューニングバンドとくれば、次は山形カエル子さんですよね。 あの猫道さん、これ大滝栄一マニアにしかわからないようなネタはこれ以上広げられないっすよ。あのアルプスの少女ハイジのテーマ曲も歌っていた伊集佳代子さんについてでしょね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkoji.co.jp。 また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。もう今週はイントロが聞こえてきました。さっきもメッセージご紹介しました。アルプス車窓さんから先週リクエストいただいていました。クイーンの1984年のビッグヒット、レディオガガ。歌詞の最後のフレーズ、レディオ、サムアンスティルラブユー。このフレーズには泣けましたよ、本当に。クイーンの1984年のヒット曲、レディオガガでした。昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。ではインデックス、今週は12巡目のミです。ミはこれまで、南沙織、水越恵子、南こうせつ、水谷豊、南野陽子に南吉高、三原淳子、三河健一、そして大御所二人、美空ひばり、都はるみと、ここまでは三曲ずつかけてきまして、前回11巡目は、ミス花子、水木一郎、元ピンクレディのミーのソロと、三組三曲をかけたんですけども、今回もミで始まる名前の歌手の三組三曲で、グループやバンドの歌はありません。まずは先週ヒントを出しました。1969年昭和44年発売の6歳の男の子、皆川治君が歌って、レコードはなんと224万枚も売れた黒猫の単語です。1943年昭和18年設立という歴史のあるひばり児童合唱団のメンバーだった皆川君は、この合唱団の創設者の皆川和子さんの甥っ子だったんですね。1963年昭和38年の1月生まれですから今年60歳。今はそのひばり児童合唱団の代表を務めているそうです。この曲黒猫の単語はもともとこの年1969年の春にイタリアの童謡のコンテストで3位に入った歌に原曲の詩とは違う日本語を当てはめた曲でした。当時のフィリップスレコードからひばり児童合唱団にレコード化の話が舞い込んできて、特にオーディションもなく皆川くんが歌うことになったんだそうです。69年の10月に発売されて翌70年にかけてオリコンオリジナルコンフィデンスのシングルチャートで14週連続1位を記録していまして、1970年の年間チャートでも1位になっています。ヒットのきっかけはラジオの深夜放送オールナイトニッポンのディレクターが面白がって何度も番組でかけたことだと言われているんですけどもね。まさか200万枚以上売れるなんてことは想像していなかったでしょう。今週のインデックスミの1曲目は皆川治くんの黒猫の単語。皆川くんは日本でのヒットを受けて、その後英語やフランス語、イタリア語、ドイツ語などでもレコードを吹き込んで、全世界での売り上げは400万枚を超えたんだそうですけどもね。印税はどのぐらいだったんでしょうか。今週のインデックスミの1曲目は皆川治くんの黒猫の単語でした。では続いて2曲目、こちらも先週ちらっとヒントを出しました。1981年昭和56年に40万枚売れた石川ひとみさんのヒット曲、待ち伏せの元歌。その5年前に出ている三木聖子さんの待ち伏せです。1956年昭和31年の12月、福岡県久留米市生まれで、デビュー当時は19歳、今66歳になっています。テレビ朝日が日本テレビのスター誕生に対抗してスタートさせたオーディション番組、スターオンステージってのがあったんですけども、その番組で準優勝、すぐに渡辺プロダクション鍋プロに所属します。 もう鍋プロとしては鳴り物入りの新人として、沢田研二さん主演の1975年昭和50年のドラマ悪魔のようなあいつで主人公の妹役に抜擢しまして、名前と顔を売ります。その上で翌76年にレコードデビュー。作詞作曲にはアルバムコバルトアワーやシングルのヒット曲あの日に帰りたいでブレイクしたばかりの荒井由実、ユーミンを起用するという力の入れようだったんです。ではインデックスの2曲目、こちらはスマッシュヒットでした。三木聖子さんのデビュー曲待ち伏せ。石川ひとみさんの歌に比べてどうでしょうか。ちょっと大人っぽいイメージですかね。インデックス今週ミの2曲目はこちらがオリジナル、三木聖子さんの待ち伏せでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はミで始まる名前の歌手の3組3曲です。さっきの三木聖子さんはシングルレコードを3枚出しただけで喉を痛めてしまったこともありまして、芸能活動から引退しているんですけども、その後キャンディーズの解散とともに鍋プロを辞めた敏腕マネージャーだった大里洋吉さんが作った新しい事務所、今をときめくアミューズですけどもね、そのスタッフになっているんですね。アミューズの仙台事務所の初代の所長も務めているという、アイドルのその後としては異例のキャリアを積んでいます。それではインデックス今週ミの3曲目ですけども、1982年昭和57年に涙を拭いてという曲がヒットした三好哲星さんです。覚えていらっしゃいますかね。1951年昭和26年北海道の赤平市生まれ。デビューは遅くて1982年昭和57年ですから30歳の時です。自ら作詞作曲した I Love You この街という曲が、青島幸男さんの直木賞受賞作をドラマ化した桃井かおりさん主演の人間万事塞翁が火の絵馬の主題歌に使われまして、三好さんはドラマにも出て俳優としてもデビューします。179センチという大柄な体格と大きな声のバンカラなイメージが、 TBS の名物プロデューサーだった時間ですよや寺内貫太郎一家を手掛けた久世照彦さんに気に入られまして、この年ビートたけしさん主演のドラマ刑事よろしくにもレギュラー出演しています。そのドラマと同じ時期にドリンク剤シングロモントの CM ソングとして使われて、レコードは12万枚売れました。三好哲星さんの涙を拭いて。その後は歌手として91年にすごい男の歌っていう曲がビールの CM ソングとしてスマッシュヒットしまして、俳優としては西部警察や2時間ドラマのサスペンスなどに出演しながら歌手活動も続けてきたそうで、一番新しいところでは2019年に新曲を出しています。インデックス今週のミの最後は三好哲星さんの涙を拭いてでした。ということで来週以降のインデックスの予定をちょっとご紹介しておきますと、ムはこれまで1回だけ村下幸三さんをやりまして、2020年の10月10日に3組3曲、村木健吉さん、村田和人さん、ムーンライダースと3曲かけてムは完結終了しています。続く目はこれまで1回もやったことがありません。私がいつも資料にしています。オリジナルコンフィデンスのシングルチャートのベスト100に1周でも入った曲はデータとして残っているんですけども、目で始まる日本人のアーティスト、歌手やグループは一組もないっていうことで一度もやっていないわけです。続くもは森山良子、森田健作、森政子にモンタ義則、グループサウンズのモップス、森川美穂、森進一と、ここまでは3曲ずつやってきまして、8巡目以降は3組3曲、森川ゆかり、元マロ、モコビーバーオリーブに森口博子、森山加代子、森尾由美、そして昭和時代の森高千里などなどかけまして、去年の夏8月27日に桃完結終了しています。そこで来週は矢に飛びますよ。矢はこれまで矢沢永吉、矢上純子、柳丈二に山口百恵、山下さんは久美子さんと達郎さん、その後は矢野明子、薬師丸ひろ子、山本凛だと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、10巡目は3組3曲で山本丈二、山田パンダ、山瀬まみとやりまして、前回11巡目は燃えよドラゴンズやヤッターマンの歌でおなじみ山本正幸さんの曲を3曲かけましたが、来週は矢で始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。もう何年か前に1回かけましたけども、映画青春の門の挿入歌を歌ったとにかく暗いというイメージが先行した人とか、 来週のインデックスは、矢で始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。何か思い当たりましたら、メッセージ、リクエストなど、どうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。ラジオネーム、サザエ様、年齢14歳。さて、今週のサザエ様くんは、もう定番になりましたよね。火曜日にプール掃除をしました。中学校のプールをブラシで掃除したんですけども、はいはい、あのデッキブラシでね、ゴシゴシこすって水垢取ってなんていう作業だ。友達に水をかけられそうになってヒヤヒヤしました。体育の先生に怒られなかった？こら、遊び半分でやってんじゃないなんてね。プールの中はアメンボだらけでしたっていうことは、水を抜く前の状態から見ていたんだね。もしかしたらプールの中にカエルがいるかもしれません。いや、このところニュースでよく聞くのは、スーパーの食品とか食べ物屋さんの商品にカエルが入っていたっていうのはあるんですけど、まあプールの中にいる分にはニュースにならないけどね。でももうそのプールは掃除をした後もう水張ってるんでしょ？だったらカエルがいたかどうかわかりますよね。あと先週のトッテンパーのニャンパラリンさんのサザエ様くんがグランドシネマズに来ていたんじゃないかというメールがありましたが、はいはい、私は行っていないです。今度グラシネに行ったら白い箱にコメントを残しておきますので、大岩さんよろしくお願いします。言われてみりゃそうだよ。もう番組の方にメッセージはね、毎週送ってくれてますけども、こんな映画を見に来ましたというのは今まで一回もありませんからね。ぜひ一回会いましょうよね。そして最後は須坂市の風の坂道さんです。先日5月13日に須坂市のメセナホールで行われた夏井月の区会ライブですが、はいはい、当日は夏井先生のお誕生日だったこともあり、区会ライブの終了後、参加していた五木組のみんなで先生を囲んで写真撮影をしました。短い時間でしたが、先生ともお話ができたし、とってもいい時間でしたよ。夏井先生は意外と背が小さかったです。かっこ笑いって、あ、そうなんですか。あの AM でやっている番組たまに聞いたりするんですけど、やっぱり全国の弟子たちを引っ張っていかなきゃっていうパワーを感じますからね。そのイメージからすると意外に小柄ってことですね。66歳になられてますますお元気な先生です。夏井月さんって私と同じ学年だったのか。来年もメセナホールに来てほしいな。確か去年は塩尻でしたよね。で、今年が須坂ということは、来年は飯田あたりかな、佐久のあたりかな、なんて感じがしますけども、直接会う機会があっていいのかもしれませんけどね。どうなるでしょう。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。